あ始まりましたベンビーのオリジンアワーハブのお時間です、ね月に一度収録をしまして毎週皆さんには、同じ話を聞いていただくというとちょっとあれですけどもね、毎週毎週金曜日に楽しんでいただいておりますが、この番組は沖縄のさまざまな業界で活動しているスペシャリストとリスナーの皆様を私ベンビーがハブとなりつなぐ対談形式の番組となっております。さあ第2回目のゲストご紹介いたしましょう。純駆動書店奈店店長森本光栄さんです。
はいどうも森本です。
よろしくお願いします。
はい今日はよろしくお願いします。
もう我々は、はい、シラフで喋ることはほとんどないんですけども
よく、ね、言っちゃっていいんですか。
よくもう 夜はねもうタカピョンコウちゃんで
そうです、はい、
僕の本名タカシでタカピョンで、ね、
そうなんです、はい、タカピョンコウちゃんでね
だいぶ酔っ払った時には、ねはい、そう呼び合う中ですけれども今日はじゃあ、まあ、純駆動書店の、はい、店長としてですね本の話とか、
はい、
でまあ森本店長もちろん沖縄出身じゃないので、
はいはい、そうなんです。
沖縄に来た経緯とか、はい、そういった話はね、
もう沖縄出身じゃないのがもう本当辛い
いやいやいや
どうやったら
長いですもんねもうね12年ぐらい来てましたっけ。
そうですね2009年に来てるんで。
そうですよね。あ13年目ぐらいにもうじゃあ、はい、
そうなんです。
うわじゃあうちなんちゅうっすよ。
もう大峰とか、はい、日賀とか名乗りたいんですよ
いやいいんですよこれは先祖代々の名前ですからでご出身が、
はい僕は兵庫県の加古川というところですね。
兵庫県加古川市のご出身で、
はい、はい、もう関西ということでね、はい、
ですよね、
はい、
昔から本好きだったんですか。
はいちょっと間がありましたけどまあ本はね、もう家にたくさんあったんですよね。これはなぜかというと、はい、僕の実家が本屋なんです。
そうなんですよね。
もう町の本屋でね、
はい、もうじゃあもう森本店長が生まれた時にはもう、はい
そうです。ね、はい、おじいちゃん、おばあちゃんが、まあ、地域の一番店みたいな本屋さんやってたんですよね。はい、で、うちの母親が、そこの、おじいちゃん、おばあちゃんの娘になるんですけど、はいはい、まあ、親父は、まあ、神戸の人間で、はい、まあ、全然違う商売をやってたんですけど、はい、あ、商売じゃないの、サラリーマンをやってたんですけど、はい、で、まあ、とある時に、親父が、おじいちゃんの店にお世話になってね、はいはい、で結局独立して本屋を立ち上げるという、うん、まあそういう
流れ。これ結婚してから。
そうですけど。そうです。
なるほどね、はい、じゃあもう小さい時から本は身近にあって。
そうなんです。持って帰るものでした、はい、本は
買うんじゃなくて
本じゃなく
て大きな本棚みたいな
そうですそうです。もうそんな感じですよね。
感じだ。
はい、
どんなジャンル読んでたんですか。
まあコロコロコミックかな。
いやコロコロとかがタダで手に入る家
でもこれあるあるやと思うんですけど、はい、ベンビーさんの家もだったかもわかんないですけど、はい、漫画持って帰るとね、結構それもやめなさいって言われてて、
はい、ああ、まあちっちゃい時はね、
そうそうそう、
僕らも小学校の時は漫画といえば、はい、漫画武田信玄とか、
ね、はいはい、
そうです、そうです。
集英社とかのね、日本の歴史とかね。
とか、ファーブ昆虫記、
はい。はいはいはい。
とかっていうのが
思う。そうなんですよね。あれ、未だに売れ続けてるんですよね。
あれは、いやでもやっぱり、とっかかりとして子供が、はい、漫画でこう、いろいろ学べるっていうのは、はい。いいんでしょうね、うん。
そうですよね。まあ、とにかくやっぱり親はね、うん、ためになるものを読ましたいっていうのがね。
そうなんですよ。
これももう、ずっとどの世代でもそうだと思うんですけど、まあ、特に絵本なんかはね、
はいはい、
もう売れるもの、ある程度決まっちゃうんですよ。これはなぜかというと、まあ僕らの世代の頃に、親から受け継いで大きな株を読みなさいよってこうやられましたよね。あれってやっぱりためになると思い込みで親はもう与えるわけなんですよね。でもね、ほ
ん
と子供はね、まあ実はもう仮面ライダーとか、まあ今で言うたら、セーラームーン。いや、違う、プリキュアとかね。
はいはいはい、
ああいうの本当は読みたいんですよ。
そうなんですよね。もうどっちでも僕はいいと思うんですけど、うん、こう、なんだろう、感受性、
はいはいはい、
のね、はい、豊かな子に育つだろうし。
そうですよね。やっぱり読みたいものを読ますというのもね、うん、本来はね、
はいはいはい、
子供の本当好奇心をもっとね、伸ばすことになるんかなとは思うんですけどね。
でも結構ドラえもんとか買ってたような気もする、はい、コミックスで。
ドラえもん。
で中学校入ってからはもうそれこそジャンプサンデーマガジン、はい、もう僕漫画好きだったんで、一時期この週刊誌
全部
3冊買ってました。
それはすごいですね。
ジャンプ170円の時代。
デンビーさん坊ちゃんやったんちゃいます。
いやいや、まあ親が石油王だったんで、ああ石油じゃない、石油の配達王か なったもんですから。買ったりとか。
いや、なんか僕らの同級生でも、3つ買ってるのたまにいましたけど、はいはい、だいたいお坊ちゃんでしたね。
いや、もうそもそも学校が坊ちゃんだったんで、そんな目立たないでしょ、僕が漫画3冊買おうが。全然普通の感じだったんですけど。さあ、そんな公平少年が。はいはいはい、じゃあ、もう、もともと本屋を継ぐというか、はい、なんか将来は本屋だなみたいなのがあったんですか。
ああ、そうですね、うん。まあ、なぜかね、中学ぐらいからもう、うん、僕はこの本屋を継ぐんだな、みたいなのがあって。はい、
これ、親が別に、はい、ちなみに何なんですか、はい、次男、長男。
あ、僕は次男です。
次男、
はい、
長男は
長男は、三つ上なんですけど、はい、男、はい、電通。
なるほどね。
もう今、電通入ってね、もう本社の部長とかやってるんですよ。
すごいじゃないですか。
すごいですよね。もう、僕とはもう、大きく水を分けられてるような状況、
はい。いや、そんなことはないですけど、畑は全然違いますけど、電通の部長。
そうなんですよね。
じゃあもしかしたら、はい、森本店長のお兄ちゃんが、はい、なんか一声、便秘使えようって言ったら、なんか大きな番組とか。
言ってみましょうか。いや、そんな力あんのかな。
じゃあもう、兄貴はもともとじゃあ継ぐ感じじゃなかった
ですか、ね、兄貴はもう、花からなんかそんなことは言ってなかったですね。
はいはい。じゃあなんとなく、もう中学校ぐらいからこれ継ぐんだな、みたいな、
うん。そうなんですよ。まあ、当然ね、僕らはもう鍵っ子みたいな感じでね、小学時代過ごすんですけど、うん、まあ、親父と母親とよく、まあ、外食になるんですよね。うん、外食に行くと、はい、もうまず家族の話題が、ここの店のレイアウトはとか、照明はとか、スタッフはとか、こういうのをずっとね、家族のテーマやったんですよ。僕はそれ当たり前やと思ってるんで、いまだにどっかの店入ると、同じ視点で見ちゃうんですよね。
ああ、嫌な客だな。
そうでしょ。なので、なんかもう染みついてますよね、この。商売、ビジネスというのがね。
それはじゃあ、ちょっと教育みたいな感じもあったんですか、はい、親御さんとしては。
いや、全くそれはないと思います。
ただの分析好き。
まあ、普通に親父と母親が、そういう話題をしたのを僕らが聞いてたという。で、たまに質問とかされるんです。浩平、これどう思うとかね。
さあ、今までお父さんお母さんの話聞いてただろ。
そうそうそう。
このレイアウトどう思うみたいな。
そうなんです。
さて、トイレは2回曲がらないといけません。はいはいはい、どう思うとか。
そうそうそう。いや、ほんとまさしくそうで。いやー、もうほんと、商売人の娘、母親ね、はい、商売人の娘はやっぱり商売人なんだなっていうね。
そっか、それで言うと僕はもう親戚、おじさんたちがみんな自分が一番面白いっていう、はい、おじさんたちばっかりで、兄弟も面白いとこもみんな面白い人がいっぱいいる中、はい、僕はもう黙って、静かだったんで、それで言うと僕もまあ、あ、今のは面白い、今のは面白くないっていうのはなんかこう小さい頃から、まあ、意識してはやってなかったんですけど。ああ、
そうかもわかんないね。今思えば。やっぱ環境が便秘さんを作った。そうそうそう、
静か。本当僕一人喋らない感じだったんで、あれはあれでよかったのかもしれないですけど。で、それでじゃあ実際、はい、継いだんですか、これ、家業は、一度。
あ、ね、はい、22、3ぐらいの時ですかね、はい。まあちょっと手伝ったりはしたんですけど、で、まあ、純駆動の大阪本店という店がね、オープンするってなった時に、はい、まあ、父親の方から、はい、ちょっと2年ぐらい経験してみないかということで、まあ当時の創業者と、はい、まあ同じ高校やったというのもあるんですけど、
そうですね、
まあそれで、いわゆるコネで入らせていただきました。
なるほどね。この創業者の名前知らない方、ああ。かもしれないですけど、
はいはいはい。
お名前を伺っていいです
か。まあ純駆動の名前の由来になるんですけどね、駆動純、まあ純駆動。
なんですよね。
そうそうそう。
俺これ初めて聞いたとき、
びっくりですよね。
純駆動で純駆動なんですよね。
はい、そうです。まあ実際は創業者のお父さんの名前なんですけどね。まあお父さんは純駆動とは、まあ関わりはないんですが、まあお父さんの名前から取ったというね。ね。はい。
じゃあまあこれ入社というか。そうですね。相手、じゃあ当初は2年で。
そうですね。まあ、まあ、いろいろ大手のね、はい、本屋さんを知って、はい、まあ、当時僕ら町の本屋からすると、純駆動っていうのはもう関西では有名な本屋さんでしたからね。
ああ、そ
う
か。
はい。で、それでまあ、帰る予定だったんですが、はい、翌年もう2年目に、まあ、とある店の支店ですよね、はいはい、の店長に抜擢されちゃって。
うわ。
で、そこから、今現在までずっと店長でやってます。
これが何年前ですか？
これはね、24の時なんで、
若っ、
まあ、20年以上前ですよね。
若っ、まあ、ちなみに同い年なんですよね。
はい、はい、そうなんですよ。
昭和49年生まれ。
高ぴょんとは同い年でやらせてもらってます。
そうなんですよ。24からじゃあもう人生半分店長じゃないですか。
そうなんです。 なので、まあ、いろんな店行ってね、店長ってスタッフが呼ぶと振り返ってしまって
普通 の, あの食堂とかでも店長みたいな。
そうなんです。そうなんです。いや、この間ね、ビッグワンの。
はいはい。石村店長。
石村店長たまたま一緒になって、はいはい、石村店長、店長、店長でやっぱ呼ばれてるから、もうどこを振り返ったらええなんて、
はい。さらに言うと、あの人店長でも何でもないんですよね、本当はね。そういうなんか、まあ、芸名みたいな。
もう芸名みたいになってるんです
ね。やってますけども。そっか、それからじゃいろんな店舗に関わってきて、
は
い、
そうですね。はい。
ちょっとそのね、はい、僕が好きなエピソードがあるんですよ。はいはい、あの、セレブの姉妹の。
そこ行きますか。
あれぜひ聞かせてくださいよ。
まあ、純空堂のこの那覇店、うん、まあ、僕2009年に来させてもらったんですが、はい、まあ、その前にですね、はい、梅田のヒルトンプラザというところに、まあ、純空堂があったんです。はい、で、まあ、そこの立ち上げをやらせていただいたんですが、うん、もうなかなか、こう、建物の中に本屋さんがあったんですが、その建物自体がね、超高級ブティックの一角に出たんですよね。はいはい、なので、お客さん、人が歩いてないという。というのは、もうどこの店舗もね、まあ一着スーツ50万とかいうようなね、服屋さんがあったりだとか。なので、おそらくね、1日に1人2人が買ってくれたら成り立つような、もう店舗ばっかりだったんですよ。
そっか、わざわざ、ついでに立ち読みしていこうとはならない皆さんですよね。
そうなんです、そうなんです。で、本屋さん、これどうやってやっていくのか。で、お金持ちがたくさんね、はい、本を買うわけではないので、まあ、案の定です。オープンしたらお客さん全然来なかったんです。結構大きな店舗を作ったんですけど、まあ、これどうしようというところで、まあ、今、純空堂那覇店でもね、結構イベントやってますが、イベントをやってお客さんをもう引っ張っていこうというところを始めたわけなんですよね。まあ、それで、まあ、いろんな芸能人とか、タレントさんやったんですが、まあ、カノ姉妹がね。
カノ姉妹来ました。まあ、
一番、はいはい、まあ、僕の中では印象的ではあるんですが、まあ、カノ姉妹も実は2回やらせていただいて、でも最初はね、純空堂って、そういうイメージじゃないじゃないですか。
まあ、高級なってことですか。
はい。まあまあ、セクシータレントですからね、カノ姉妹さんはね。はいはいはい、まあ、当時、創業者の工藤さんはね、うん、姉妹はあかんで。
あ、これは森本店長がまあブッキングというか。
そうですよね。
おお。
ダメですかね。
確かにこれ上親子っけしたなって感じではあります
ね。はい、はい。まあ当時ね、純空堂自体があんまりこうタレントさんとかのイベントを積極的にやるような、うん、あのスタイルじゃなかったというのもあるんですよね。
はい。まあ本屋がイベントっていうのもあんまりイメージなかったでしょうしね。はい、
そうですね。まあそれでまあいろいろ何度もお願いして、はい、よっしゃもうやろうかということを言っていただいて、まあ実現したんですけど。うん、まあ、カノ姉妹、はい、噂通りのすごい方でしたね。
もうセレブリティですよね。
そうなんです。もう本当ね、まあ、梅田、大阪に店舗があったんで、新大阪駅に到着して、はい、新幹線でね、東京からね。はい、で、そこから、まあ、15分ぐらいなんですが、はい、リムジンを用意をしてほしい。っていうことで言われて。
純空堂さん用意してくださいよと。
そう。で、僕、探して、はい、電話して借りましたから。
リムジン、この移動、やっぱりこの移動の道中も普通の車乗ってる姿見られたり、するのもまたイメージ崩れちゃうとか
ね。そういうこともね、おそらくあるんでしょうね。まあ、彼女姉妹がカローラ乗ってきたら嫌ですもんね。
おかしいですもん、朝からめっちゃイメージ崩れちゃいますもん。
まあ、それで控え室も、やはり本屋の一角じゃちょっとダメだということで、まあ、併設してたね、ヒルトンホテル。ここのスイートルーム、控え室
で。控え室ですよね。
まあ、それぞれね、値段を言うと、リムジン、20万。で、スイートルーム、これも20万。
控え室ですよね。びっくりするわ。
えぐかったっすね。
えぐいっすよね。はい、もうそれだけでもすでに40万ですよ。
40万ですよ。
ついて部屋着くだけで40万。はい、何もせず。
それでね、はい、まあ、そのスイートルームで今度ランチするって。はい、で、寿司を取ってくれ。まあ、ホテルのお寿司ですよ。まあ、一人前、まあ、オケで、まあ、通常ね、2、3000円ぐらいのもののはずなんですけど、一人前1万円とかなってて。で、まあ、僕も含めてね、5人で食事させてもらったんですが、
はいはいはい、
10人前頼まれてましたね。
食べるんですか？
あ、カノ姉妹さんは2人前ずつ食べてありました。
あんな食べるんですね。
そうなんです。
へえ、で、食事も共にし。
共にし。
世間話なんかもしました。
まあ、本の話をね、まあ、気を使っていただいたのか、はい、当時売れてる本のお話をね、これ売れてるですよねみたいなことを投げかけてもらって。
素敵じゃないですか。
なんで俺はこの輪にいるんだろうっていう。
確かにね、スイートルームで、真数を。
はい、まあ、貴重な、もう体験させてもらいましたね。で、まあ、そのスイートルームでね、チチンプイプイという、まあ、大阪で有名なね、ワイドショー、もう、呼んではったんですよ。いつの間にかね。で、そこで取材が受けてはって、指輪をね、今日の指輪は2億です。
桁が違うわ。
はい。で、この放送で言ってました。はい、で、まあ、難なく終わったんですけど、はい、まず電話かかってきて、はい、もう見送った後ですよ。はい、指輪忘れた。
無理や。俺じゃないんだから。忘れ物ダメだよ。
ちょっと店長取りに行って
くれ。指輪くれよ、指輪ですよね。
そうそう。取りに行ってというのもびっくりしたんですけど、まあ取りに行ったら、はいはい、セキュリティかかっててね、外部の人は入れませんということで。まあ、リムジン引き返して、難なく、まあ、2億の指輪を回収されて帰っていかれました。
うわ、すごいですよ。だからやっぱ裏でももう、加納姉妹としてずっと動いてるんですよ、はい、外出たらね。
そうですね。
すごい。
いやもう、規格外の、やはり、加納姉妹さんでしたね。はい、
ねえ、まあ、そんな経験も経て、2009年に、じゃ沖縄の純駆動書店那覇店の、立ち上げ、
はい。そうです。
ですよね。
立ち上げです。
どうした沖縄来て、はい、あ、これはもう、今まで俺がやってきたのと全然常識が違うぞってなんか沖縄のあれありました
まずね、やっぱ最初来た時、まあ沖江通りですよね。はい、で、大英の跡地、大那覇の、ね、跡地に入ってたんですけど、まあ5年以上、大那覇さんが撤退、はい、大英さんが撤退された後ね、空いてたんですよね。
そうでしたっけ。
そうなんです。
はいはいはい。
で、まあ僕はもう何も知らずに、最初にまあ見に来た時に、はい、もうシャッター通りになってたんですよ、沖江通り自体が。
そっか。
もういろんな店が、もう日中ね、うん、シャッター閉まってて、うん、で、まあ、沖江通りってね、はい、風がものすごい吹きつけるんですよ。あの、泊まりのね、はい、海から。で、それがもうシャッター通りに吹きつける風がもう木枯らしのように感じて。こんな寂しいところに果たしてお客さんは来るのかっていうのがもう最初の印象でしたね。
はあ、そっか。でもいざオープンすると、はい。すごかったですよね、はい、オープン。
そうなんです。まあ僕ら最初に降り立ってやった仕事が、もうメディアさんに回って、もうなんとか取り上げていただきたいということで、そしたら、まあ、まあそれも功を奏したんですかね。まあ連日結構新聞紙面なんかで取り上げていただいて、で、オープン時には、おそらく、3万人から4万人くらい訪れてました
ね。いや、これすごい。本屋に3、4万人ってすごいですよね。
そうです。まあ、客数をカウントしてるわけじゃないですけど、まあ、レジ客数で、まあ、大体どのぐらい来られてたのかなって概算するとね、まあ、おそらくそのぐらいは来られてた。
行列がすごかったんですもんね、だって。
行列がね、まあ、今1階レジあるんですけど、まあ、それが2階まで列が行ってて、ね。まあ、すごい。状態でしたね。
まあ他にも本屋はありはするんだけど。はい、
まあそれでね、まあもう本当にお客さん並ばれてしまってたんで、うんうんうん、でメイクマンに車走らせて、はいはいはい、レジを買ってきました。
レジ不足で、あまりにも並ぶから。
2台買ってきました。
これはすごい想定外、予想以上のお客さんが押し寄せて、ね。
そうなんです。もういろんな意味でメイクさんにはお世話になってます。
いや、本当にお世話になってます。よかったよ、三角公園
の赤いうちの事務所もうメイクマンさんで、あれ、ありとあらゆるもの調達して
、はい、うわ、お世話になってます、
ね。事務所が成り立ってますからね。
はいはいはい、で、それもそのはず、だって、蔵書じゃなんていうんですか、こういうの。扱ってる本の冊子。数というか、
はい、
すごいんですよね、全国的に見ても。
あ、そうですね。今現在で90数万冊ぐらいですかね。はい、まあ、90数万冊で、まあ、どのぐらい多いかというと、うんうん、まあ、那覇の図書館、はい、県立図書館ですね。はいはい、で、まあ、冊数だけで言うと、だいたい80万ぐらいって聞いてます。
県立図書館ですか？
はい。それより、まあ、冊数的に多い。
はいはい。
まあどうしても純駆動、まあ本屋さんになると同じものがね、5冊10冊あったりだとか、タイトル数ではもう圧倒的にね、もちろん図書館さんの方が多いんですけど、まあイメージとしたら大体そのぐらいっていうことです。
それ聞くとすごいですね。これ全国でも屈指の。
そうですね。まあ全国でね、本屋さんっていうのは大体8000件以上あるんですけど、その中でも大体5番目ぐらいの増書数ですね。
が沖縄にあるんですよ、皆さん。
そうなんです。
ね。 で沖縄というとやっぱ県産本も多いのも特徴ですよね、やっぱり。
はい、沖縄にはね、うん、出版社、まあ、うん、沖縄出版協会に加盟している出版社でだいたい16社あるんですね、はい、うんうんうん、でそれ以外もあるので、はい、2、30は出版社が存在してるかな。
これもすごいですよね。
こんな県ないんです。
140万県民で。
本当に。そうなんです、そうなんです。140万のマーケットに対して出版社がそれだけあるということですからね。
かし、毎年ながら出版してるのかな。
いや僕らね、も
う。こんだけあったら。なんかね。
もう業界人からするともう奇跡的な話ですね。
へ、
普通そんなことで存続ができるはずがないんですけど。
そうですよね。
はい。もうすごいですよ、沖縄の出版社
って。そんなきゃって、今、まあ、一押しの本というか、
はい、
まあ、本屋対照的なのは沖縄だけでもなんかありますもんね。は
い
は
い
は
い、そうですね。うん、まあ、沖縄の本の賞で言うと、沖縄書店大賞というのが有名でね、はい、今年でもう8回を迎えたわけなんですが、それと、この沖縄本がすごいという賞があります、うん。これが今年で4年目になるんですが。
これ全部沖縄で。
はい。
選ばれてるというか。
そうです。まあ、これどういう位置づけになるかというと、沖縄書店大賞は、向こう1年間の新刊の中から本屋さんが読んでほしい本を投票するっていう形になってるんですね。で、まあ、これが文芸、小説部門と沖縄部門と絵本部門3つあるんです。で、この沖縄本がすごいというのは、年月は1年に関わらず、もうずっと遡って、というのと、あとは縛りは沖縄の出版社の本限定になってます。
あ、じゃあ本屋大、はい、本屋大賞でしたっけは、はい、出版社は沖縄に限らず。
そうです、そうです。
あ、なるほどね。
なので、まあ、沖縄書店大賞の沖縄部門と、この沖縄本がすごいというのが、うん、まあ、ちょっと、ライバルみたいになるんですけどね。
なるほど、なるほど。
でも、この、沖縄書店大賞の沖縄部門は、ほとんどの回で、内地の、沖縄の本が選ばれてるんです。
そっか。
まあ、ざっと有名なところで言うと、はい、内越さんのヤンキー、はい、ヤンキーと地元。はい、うん、で、藤井誠二さんの沖縄アンダーグラウンド。
ああ、あれ漏れてるみたいですね。
はい。で、新藤淳二さんの、はい、あ、これは違うな。はい、まあ、宝島というのが、まあ、小説部門だったんですけどね。
宝島。うわ、宝島も売れましたね。
はい。で、あと、上間陽子さんの海をあげる。はい、はい。まあ、こういう作品が選ばれたんですが、やはり、まあ、僕ら本屋さんからするとね、はい、沖縄の出版社さんの本が、本当は選ばれたい、欲しいなと。やはり、まあ、沖縄のこの出版業界、書店業界というのは、まあ、沖縄の出版社さんがこれまで支えてきたというので、成り立ってるわけなんでね。はい、なんとかできないかということで、この賞ができたんです。この沖縄本がすごいというのはね。
今年も発表され、
はい、今年発表されました。
今年はちなみに。
はい。よくわかる、琉球沖縄史というね、歴史本が選ばれました。
確かにね、我々意外と知らないですよね。
ああ、そうですよね。
沖縄の歴史とかっていうところ
が。はい。いや、もう僕らね、うん、てっきり、はい、こう中学高校で、琉球史というのがあるのかなと思ったら。
ないんですよ。
ないんですよね。
小学校でちょっと習うぐらいじゃないですか、ね。はい、だから、例えば日本史と一緒にどうにかできないかな、はい、一方その頃琉球は、みたいな。
ああ。
紐付けるとなんかわかりやすいような気がするんですけど、
ね。はいはいはい。
習わないですね。
ああ。
そんな本もあるし。
そう。
さらには、森本店長もね。
僕の本ですか。
はい。
そうなんです。
本を出したでいいんですかね、
編集させていただいて、
ね。編集って形ですよね。見せてくださいよ。
宣伝させてもらっていいんですが。
よろしくお願いします。
まあ、5月にですね、はいはい、集英社文庫からですね、
はい、
刊行されたんですが、
はい、
沖縄人海多面体のストーリーという本です。
はい。映像でご覧の皆さんは表紙もね、今見てますけども。ああ、そうですね。これどういった内容でしょう。
はい、うん、これはですね、県外あるいは県内の作家さんが、これまでね、沖縄をテーマにいろんな小説を書かれてるんですよね、
はい、
でその作品とあとは沖縄を描いたノンフィクション作品、うん、全10編を私の方でセレクトさせていただいて、はい、収録したという一冊になってます、
はい、これやっぱ森本店長めちゃくちゃ本読むんですよね、はい、普段。
あ、そうですね。
どれくらい読みます？
そうですね。まあ、まず、はい、1日って200点ぐらい本屋さんは新刊を扱うわけなんですね。
1日200ぐらい作るんですか？
1 日200ぐらい新しい本が出続けてます。
じゃあちょっと置かなくなるっていう本も出てきて。
そうです、そうです。もう本当にずっと入れ替えですよ。
1日200。
200ってすごいですよね。
で、そのうち、
はい、
月何冊ぐらい？
これを全部一通り目を通します。
どういうことですか？1日200？
まあ、チェックするということです。 まず、はい、まあ、中を開ける、開けないもあるんですけどね、もう開けない本もあります。はい、まあ、これは、まあ、橋にも棒にも当たらないなという本もね。
厳しい。まあ、あるわけ、ま
あ、あるわけです。
イコールじゃ表紙見たりしてビビッとくる感じが。
はい、
そ
うです。はい。
あるんだ。
こういうのはもうまず毎日チェックしてますね。
そっか。じゃあもう本当に表紙見ただけでこの売れる売れないっていうのはなんとなくもう感覚的に。
そうなんですよ。もうやっぱり毎日見続けると分かってくるようになるんですよ。
そうですね。
これ売れる売れないというのがね。やっぱり出版社さんもいろんな思いで本作られてるんですけど、まあ今のこのタイミング、時期っていうのもあるんですよね。はいはい、今出せば売れる。でもこれは2年前に出してたら売れてないなっていうのもね。ほうほう、まあ、そういうのもありますし、あとは表紙タイトル。
はい、
まあ、ここはものすごい重要になってくるんですけど、まあ、これだけ本屋さんって本が並んでるとね、だいたいお客さんというのは1日10冊ぐらいしかやっぱ手に取っていただけないんですよね。それって表紙とタイトルなんです。
ですよね。
はい、で逆に言い換えれば、はい、ほとんどの本が手に取ってもらえない状況にあるんです。まずそこからです。手に取ってもらえない限りは売れるチャンスができないですからね。
そうですよね。
はい、じゃあどれだけ中身良くても、うん、表紙タイトルがキャッチーじゃなければ売れません。そういうことなんです。
俺も髪型、面白い髪型にしようかな。まずは、ね、
芸人さんも
手に取ってもらわんとってところですもんね。じゃあそんなたくさんチェックした中からの10編、は
い、そうですね。まあ、この本を作るにあたってね、もうたくさん小説を読ませていただいたんですけどね、まあ、その中でよりすぐりさせていただいたんですが、まあ、この本僕なりのテーマがありましてね、県外の作家さん、まあ、椎名誠さんとか吉田修一さんとか、まあ、有名な方々収録させていただいたんですが、本当県外の作家さんが描く沖縄っていうのはほとんど人を描かれてるんですよね。
おお、そ
っ
か。
沖縄で出会った女性、
あ、海とかじゃないですか、
はい、あるいはユタさんとか、うん、まあ、こういうのがこの本に収録されてます、
はい、
で一方で県内の作家さん、はい、大城達弘先生とか、はい、又吉英樹さん、で崎山民さんで、この作家さんたちは沖縄の現状を描いてるんですよね。
そっか、知ってほしい。
はい、まあ、それが大きく違うところであって、まあ、僕も移住してきてからね、はい、やはり沖縄の知らなかった部分ってたくさん、知ることになるんですけど、やはり、まあ、観光客目線で、沖縄を見ることが県外の人って多いと思うんですよね。でも本当の沖縄ってもうそれも含めていろんな側面があるわけであって、でこの本は多面体というキーワードを使わせていただいたんですが、やはり沖縄っていろんな角度から立つ位置によって、いろんな沖縄の風景が見えてくるよというのが伝わればなと思って、そういうテーマにしております。
そう、後書きもね、ぜひ森本店長が書いたやつ、この作品はこうですよみたいなのも読んでから、
はい、
本編読むと、
そうですね、
より一層
より読みやすくなると思います。
そうですね。はい、もう今日いろいろ聞きたかったんですけど、はい、もっと、
はい、
お時間、
もう30分ですか。
もうお時間なんですよ。また一応第2弾も何ヶ月後かに、はい、ぜひいただきたいと思います。急でございますけど、
いや、今日いつも夜で喋ってる便利さんとね、
また飲みながらやりましょう。はい、ということで、今日はですね、純駆動書店那覇店店長森本浩平さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。